い、どうも飛行機雲のインターネットラジオです。もう前撮ったんか覚えてないぐらいの久しぶりの収録なんですけれども、なんと今回、相方の、佐藤ですけども、なんと今回相方の岡田くんがいないということで、番外編として、来ていただきましたヘルトーナイくんです。
あ、どうもありがとうございます。地獄の遺伝子ヘルトーナイです。あ、
どうも。ラジオ出てもらうのは初めてやね。
前でも、
あ、なんか一回やったっけ、なんか。
そうです、
ラウンドワンの
駐輪場で、
あ、そう
何の話でしたっけね。確か、
チャゲアスの話。
そうですよね、チャゲアスの話をしてましたね。
そうい
やー、懐かしいですね、そのお話も。
懐かしいですね。
そうですわ、いや、ありがとうございます、
ね。あのバーカン自らが喋って覗いたお客さんに何も言えない、
ね、何も言わずどうもみたいなことも全く言わずみたいなね
看板にも何も書いてない
です、ね、そうなんですよね、まあ、ナンバー白芸でね、ちょっとあの、はいはい、取らせていただいて、
あ、チャージなしの500円なんでよかったら、
あ、行かれました。だいたいそうなりますよね。
ああいうのありますよね、その、はい、呼び込みとかでもなんか見てって話しかけたら去っていったりとか。
そうです、そうです、よくあることですから ね、それは求めてないよみたいなことなんでしょうね。
あれ何なんですか、だから自分のペースで見たかったみたいな感じなんですかね。
あ、でも多分それもあるんじゃないですかね。なんかこう見てて自分の気持ちがこう高ぶった時に行こうみたいな。
あ、
その前に声かけられたら射
精の話でね、無理に触られてもあ、まあまだみたいな。
そうですね、こう無理から ね、あの自分の発射を決める。
そうですね、
タイミング決めるっていうね。
まだそこまで高ぶってるのにティッシュ出されてもなんか、はい
はいはい、そうなんですよ、
急にげんなりですね。
それがね、あのどんどんあの慣れていってしまうと、あの僕の場合あの最終的にね8時間っていうとんでもない時間で一人でやるっていうことが起きてます。
あれ、
そうなんです。
ポリネシアンポリネシアンマスターベーションみたいなのあるんですか。
何でしたっけ、イタリアとかでのあの土日に行われるセックスのことですよね、それ。ポリネシアンセックス。
ポリネシアンセックス。
前日から気分高めるらしいですから。
なんかあの5日ぐらいかかるらしいですね。
はいはいはい。実際は、ああ、実際そこまで
らしいです。
すごいですね。ただ単にあの裸でティータイムみたいなのあるらしいですからね。
ねえ、
すごいですけども、
寿命短い民族のくせにね。まあまあ医療の発達とかもあるんでしょうけど、
まあそれこそやっぱり我が強いというか欲に負けてしまってるんでしょうね。
そうでしょうね。
ねえ、
やっぱ体力をそんだけ使ってたら5日間も。
そうですよ、気分高めるためにそんだけね、大変ですよ。お仕事中もそればっかり考えてるみたいなことですからね。
中国の伝説みたいな、ね、そのなんか決闘は3日2晩続きみたいな。3日目の朝な何々の槍がみたいな、盾を貫きみたいな。
ついに時は消した。
ピシャン
ピシャン。絶対雷落ちるんですよね、その時。岩が割れるかこう。
そうなんね。
ピシャンなるんでしょうけど。
ポリネシアン、ポリネシアで落雷があったら、はい、あって思う
んですよ。今でどっちも、もう意識がねなくなるんでしょうね、その時に
ふらー
ふらーとなって、で結局やっぱり 2,3 日後に起きるんでしょうね。その間記憶ないままこう寝てしまってみたいな。
あ、それで5日間、
それ含めの
3日目に落雷があって
また起きるみたいなことで、どんだけセックスで1週間使いよるんですか、そんなもん。
そうですね、
すごいですけども。
いや、週休5日あっても足らない。何もできない、
足りないですよ、ほんのに。いや、ありがたいことでまた呼んでいただきまして。
あ、そうですね、そうです。
しかも今回はね、本当に、はい、佐藤さんと一対一ということで、
はいはい、そうですね、
なかなか経験できない、
あの海志くんと、はい、あの池上くんにね、あの相方の DNA 池上くんと3人でこう番外編で喋ったりしたデータを、携帯があれぶっ壊れてデータが消えたりとか全然更新してないんですよ、このラジオ。
そういうこともありの、ちょっと間が空きみたいなの。
そうなんです、そうなんです。
なるほどね。
いや、アップするのめんどくさいし、データ打つなあかんの携帯入れとるとね。
そうですね、確かにそういった部分もありますね、
はいはい、こういったらそのまま上げれるんで楽やなと思って。
いいじゃないですか、もう本当にね、もう本当に佐藤さんにはいろいろお世話になっておりまして、
あの全然お世話した記憶がないんです
け
ど、はい、お世話になりましてってよう聞くんですけど。
そうですか、僕から言わせていただけると、もう本当にね、ある事務所に入ってた時からの。
あ、はいはいはい、
はい、そこからの
本当に一緒になってないのね。
一緒にはなってないんですけどね。
あ、事務所自体はね、まあ、ね、ライブは一緒に、
はいはいはい、
はいはいはい、
なんかそこでの自分の中でのなんかあの佐藤さんっていうのはすごい、はいはい、尊敬する先輩でありながら、
はいはい、
なんか同じ事務所でもないんですけど変な心の拠り所というかなんかねやっぱり同じ事務所内でのなんかこういざこざみたいなのがあったりするじゃないですか、もどかしい何かしらとか。
あ、まあまあまあ、
それが唯一こう話せる存在であって、あって言いながら僕話した記憶ないんですけど。
そうやろね。
そうなんですよ。ただなんかあの佐藤さんがいらっしゃれば、あ、なんかそれだけでちょっとやんわりあ、なんかほっこりできるなみたいなところがありまして。そうなんですよ。
そんなあれですかね、はい、僕かタガヤンかみたいなことになってたん
ですか。いや、タガヤンさんは単純にもうお化け怖いっていうイメージしかもうないです。夏にね、そうです、タガヤンさんっていうね、あの 元芸人になるんですかね。
今でもまだもう役者活動するって言ったけど、ね、結局ネタもやってるらしい。
やってたりしはるんですかね。
多分 ソニーかどっかに入ってるんじゃん、事務所に。
なるほどなるほど。
東京で
そのね、タガヤンさんと一度僕はコンビ組ませていただきまして、それでね、夏場の、まあ、ネタ作ろうということでタガヤンさんの家に行ってね、で、まあ、夏やから階段みたいなネタやりましょうよって言って、
はいはいはい、
でそれでネタバーって作ってて、でいざやりましょうって言うたら、はい、高山さんが急に震え出してヘル、ちょっともう怖いネタやめようって言い出して、いや、なんでなんですか、夏場でしょ。でそれでまあ季節もんですし、
あ、そうよ ね、もうその時しかでき
ない、その時しかできないもので、はいはい、でお客さんも結構食いつきいいじゃないですかっていうのを言うたら、うん、俺前の事務所心霊体験でやめてんっていうわけのわからん理由つけられて
松竹芸能のことです
。そう言ってしまいましたけど、なんかね、それなんか心霊現象が影響してやめたって言ってはったんですよ。
何、長崎から来たのに何を、長崎のよっぽど人死んでるでしょ。
いや、そうです ね、いろんなことが起こった地ですから。
そうですよね。
何でしょうか、うん、なんかそういったもの、もしかしたらそういったものも引っ張ってきてもうて、
ね、
何かしらがついてしまったんじゃないですかね。
ああ、もうキリシタンの弾圧あたりからもう人死にまくってるんじゃないですか、あの辺。
隠れキリシタンの方とかね、いろいろありましたけども、もうそのネタの時もね、いろんなゴム手袋をいろいろもう高谷さんにペタペタ貼っつけるっていうようなネタやったら、もう怖い、もうヘル怖いって言われて、そのネタできずみたいな。え、一度やったんかな、やったんですけどもうやらんっていうこと
言われた。高谷ってやっぱりできへん大人やからやっぱり良かったんですよ、ゆるい感じが。
ああ
、ほんまあの子何もできないんじゃないですか。
いや、でもなんかね、そこが可愛らしいというかね。
高谷今適当に喋ってるやろって。そうですね、やっぱり大なり小なりって
素直に認める。可愛らしいところがねありましたよね。そうですね、まあ変に面白い方で。
そうですね、
そんなこともありまして、
あの高谷、はい、写真撮らせてたら全く同じ顔する。今ちょっとあのフラッシュたけてなかったらもう一回やってったら全く同じ顔して、ああいうやつ僕一番信用できないですよね。あの寸分の狂いもない笑顔をカメラ
すぐできるっていう。
そうそうそう、
怖いですね。
これ見て全然、ね、照明の明るさだけで全く同じ写真やねって、全く同じ写真なんです、ほんまに。
目が光ってるか光ってないかみたいなね。そうそうそう、暗闇の時に赤い目になったかみたいな。
ほんまにこう距離も一緒だから大きさも変わってない。ほんまにこう完全に一致するぐらい指紋みたいな感じで、すごいなと思って。
すぐ認証できるぐらいの。
いや、その笑顔嘘ってことじゃないですか、
はい、すぐ分かりますから ね、それは
全く同じ顔作れる
って。いやー、面白いですね高谷さん。いや、ほんまにね、いろいろとありまして、
はいはいはい、
そんな高谷さんともすぐ決別みたいなことあります
ね。早かったね、あれ。
早かったですね。1年は経ってないですね。半年、は
い、半年ぐらい、
半年か下手しい 4、5ヶ月みたいなね。
コンクール ABC とかのあたりだけみたいな。
あ、そうです、そんな感じの。
あ、
そうなんですよ。漫才が僕やりたくて、で唯一やっと組めたっていうのが高谷さんで、その後、
そうやね、
その後、あ、ちょっとまあコンビいらんかなってしっかり思いましたからね。
あー、やっぱり。
あ、こんなことなるんやっていう。
誰でもええわけじゃないんや、
誰でもええわけじゃない、ね、ちゃんと選ばなあかんっていうのが分かったり。まあもちろん高谷さんだけが悪いっていうことではねないわけです。まあ合わんかったっていうね、そういったことですから。
高谷さんだけが悪いってわけだったら、高谷が悪かったみたいな。
あ、高谷さんが悪いわけではな
ない。
僕ももちろんね、高谷さんに合わなかった部分があってっていうところがね、
はいはい、
そうなんですよ。お互いがお互いね、よろしくなかったんですよ、そういうのは。
高谷でも、はい、雲って言ったらホイホイ行きそうな感じやのに。
あ、まあ、
周りはでもそうか、あの事務所でピンがそんなおらんかったからな。
そうですね、そういった感じですね、はいはい、で、まあ高谷さんもその時はなんか漫才したいみたいなことを一瞬、はい、
あ、西根くんも一瞬組んでたん
じゃ。そうです、そうです、
そうやね。
だコンビ兄弟というか
コンビ兄弟
ね、穴兄弟じゃなくコンビ兄弟みたいな
それだからただの元相方、はい、コンビ兄弟って言い方するがややこしいんじゃ
ややこしいですね。
コンビ兄弟っていうか穴兄弟っていうのが
確かにそうですね。だからその時変な、西根さんとあるあるみたいな、高谷さんあるあるちょっとあったり、でもなんか西根さんにだけ起こった奇妙な出来事もあったりね。
高谷さん大した結果残してないのに、なんか僕このね、はい、白芸のイベントできた時に、
あ、はいはい、
あ高谷経営に行ったんでしょみたいな感じの、あ事務所何も言うてまいりましたけど、まあまあ松竹、ね、の人がみんな、
そうですね、
あ高谷さんそんな
結構話題に上がる、
そうそうそう話題になるもんなんやと思って、
そうですね、確かにありましたね。不思議とだから僕の中で高谷さんはちょっと、はいはい、すごい人ちゃうかっていうのがあったんですよ。
あ
すごい人ちゃうかっていうなんか過去分もおかしいですけど、
すごい人でないって、まあすごい人でないんですけど、
ね、ないんですけど、うん、失礼な話ですけど
肉だるまですかねただの
すぐ AV 出ても馴染めるで完全にもうまんぐり返ししてもおかしくないぐらいなめだるま的な ね、
先生、
はい、
ね
いい顔されますからね、
白だるまと黒だるまみたいな黒表が高いんですけど、はい
すぐね、高谷さんもね、脱ぐんですよね、これが
卒で、なめだるま先生を、はい、選択してスタートボタン押したら高谷の色で作るみたいなダルシムのなんか灰色みたいな、
灰色みたいな灰色って完全死んでるぐらいの色ですけど、
なんかなめだるま先生って言ってもいいな、岡田君が言い出したから、なんか、
は
い、
違
う、なんかなめだるま先生ってなんか
先生っていうのもね、よくわかんないですけどで誰も教えを請うてるわけでもないし、
そう
なんですね、そうですね、まあまあ一つね、あるメーカーさんがその人のまあね、はいはい、AV を取ったっていうだけの話で、
はいはいはい、
なぜかその先生っていうのが知らず知らずのうちに僕らには浸透してしまいました
けど、あヘルがやっぱりなめだるま先生っていうイメージはあるの、
僕はね、多分岡田さんだけじゃないですかね、あんまり先生っていう感じじゃなく、まあ男優さんの一人みたいな、
はいはいはい、
まあ、それに特化してるって言えば特化してるわけであって、
岡田君そういうとこあるんですよ、勝手に自分なりのなんかニックネームをつけて勝手に呼び出して、
なるほどなるほど、
で誰もそんな言うてへんねって言うてももう、はい、止まらないよ
それそのまま受け入れてしまって、他で言うてもうて恥かくみたいなことですね。
あそうそう、あまりにも静かいからもう受け入れなしゃあないじゃないですか、はい
長いこと言われる節がありますよね岡田さん、いやそれもね可愛らしいところではあるんですけど、
関本義文くんって、
はい、
関本ブリキさん
あ、はいはい、
のことを一時よしくんって呼んでました、うん、全然浸透しなかったんですけど
絶対浸透しないです
よ、ね、あだ名で呼びたがるんですよ、なんか
なんか自分しか言えないっていうところがあるんですかね、
そうそうそう、
自分が考えたぞやったり自分だけしかこれは読んでないぞっていうのを言ってしまいたいっていうところがあったりするんですかね、
そうそうそう、なんかあだ名なんか女の子の名前にすぐちゃん付けしたり、なんか
あーなるほど、
山田さんっていうスタッフの人の山田ちゃんと呼び出してそれまたブリキさんが、
はいはい、
あの目つけて山田ちゃんってよう言うてへんよ言うてへんよは嘘やん、もう山田ちゃんって言うてたやん、ね、別にええやんやったら分かるけど、そこから 2,3 日だけ山田さんって言い出してでまた山田ちゃんに戻るんですよ、
ちゃんに戻って、うん、行ったり来たり繰り返す、
なんそこ別にええやんでよかったのに、
いや
なんで一回否定するんやろな、
なんでしょうね、なんかやっぱりちょっとなんかいきなりそこを言われたくなかったっていうのがあるんでしょうね、
あその業界人憧れはひどいから、芸能人憧れだから山田ちゃんとか、そういう意識がやっぱ多めがちょっとあったんでしょうね、多分
ちょっと密が深いぞみたいな、
ちょっとバカにされた、いやそんなことないよって思わず
否定してしまう、
正直に言うときはこんなことない
ならない、傷が深くなるばかりっていうね
そうそうそう、
あの時の嘘がここまで広がるかっていうの多分過去にもいろいろあるんでしょうね、そういったこと、何気ないあの時の
DNA 池上君のこと、いいとき D 円って言ってどこ
D 円
D 円って言ってました、確か
すごいっすね、
今もイケアンとそんな言い方ないです
よ、なるほどなるほど、
D 円ってもう意味わかる、
発想すごいですねなかなかそうはならないですけども、いやまさか昔の懐かしい高谷の話
ねえ、二人だけのトークを初めてなんですって
言いながら、いらん話でちょっと終わってしまいました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。